我々は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメンと。私たちの信仰を見事に表したこの使徒信条です。さまざまなところで気づかされることの一つというのは、多くのクリスチャンたちが一体自分が何を信じているのか、なぜ信じているのか、そのことを知らずにいる、そういった人たちに出会うことは珍しくありません。あなたは何を信じているんですかと、なぜそれが真実だと言えるのですかって。多くの人たちはなんとなく信じている。聞いたことをただ信じている。ですからそのように問われるときにどのように答えていいのかわからない。これは大変悲しいことですよね。じゃあ例えば皆さんに、あなたは何を信じていらっしゃるんですかと。あなたはクリスチャンだとおっしゃってるけど、何を信じてますかと皆さんに問いかけたら、どんなふうにお答えになります？まさにそのことを大変見事に表してくれているのがこの使徒信条です。我々一人一人クリスチャンの信仰の告白ということができます。願わくば皆さんがこの信条に戻るたびに、これが私の信条であると、これを私は信じているんだと、そのように告白できる、そんな信仰者に成長できることを願っています。まず最初に私たちが見てきたのは、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずということで、まず彼が教えてくれたのは、いや、この信条が教えてくれたのは、父なる神様ってどういうお方であるかというのを見てきたわけでしょ。父なる神というのは主イエスキリスト、またイスラエルを、そしてあなたや私を子供として愛してくださっているお方であると、そのことを我々見たわけです。しかもこの方は全能の父であると。どんなこともおできになるだけじゃなくて、どんなことを行う権利をもお持ちのお方であると。これが私の神なんだと。また同時に、この方が全ての作り主、つまりあなたは私の作り主であるということは、当然その方は目的を持ってあなたを作ってくださった。その目的とは、あなたがこの神様の栄光を表すということです。それが私の父なる神であり、この方によって作られた私が生かされている目的なんだと、そのことを最初に我々見たわけです。二つ目に私たちが見てきたのは、子なる神主イエス・キリストについてでした。この信条は私たちにイエス様についての十個の教えをしていると我々見てきました。最初に私たちが見たのは、この方はイエス・キリストであると、つまり約束の救世主、救い主だということを見てきました。人類に神が送ってくださった唯一の救い主なんだと。しかもこの方は一人子であると書かれてました。一人子って、聖書が教える神というのは、父なる神、子なる神、聖霊なる神がいらっしゃる唯一の神であられる、唯一まことの神には、神とはこのようなお方であるということを聖書が我々に教えてくれているわけです。だから私たちが納得するかしないかが問題ではありません。我々に理解できるかできないかが問題じゃない。これが聖書が私たちに教えている、あなたを作りになり全てを治めていらっしゃる唯一まことの神です。この唯一まことの神は父なる神であり、子なる神であり、聖霊であると、この三人ではなくて一人の神がおられるんだと。 またこの方は我々の主であると言いました。絶対的な支配者である、最高位の主人である、神であられるお方と、それがこの信条が私たちに教えるわけです。イエス様とは神であり、絶対的な支配者であり、最高位の主人である。だから全ての被造物がこの方に仕えるわけです。そしてこの被造物はそのように生きています。そのように歩んでいます。問題は我々一人一人がどうかということを我々見てきました。イエス様が私たちの主人であるならば、当然要求されるのはこの方の御心に従い続けていくことです。そのように私たちが、いや、あなたが生きているのかどうかです。4つ目に私たちが見たのは、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれたと。この方のその誕生についてでした。処女降誕という大変難しい教理であったわけですが、しかし罪のない神が人としてこの世にお生まれになるには、女性の体を必要としたわけであって、神はマリアを使ってこの世に人としてお見えくださったと。なぜこのような方法で主が、神が私たちのところに来てくださったのか、それはもう我々が知っているように、またこの後にも出てくるように、私たちのあなたの罪を許すためでした。罪のないものだけが罪の身代わりとなることができる。そこで神が人としてこの世に来てくださった。マリアの胎を通してこの世にお生まれくださったんです。ですから彼はインマヌエルと呼ばれるって、つまり神は私たちと共におられるって、神ご自身が、創造主なる神が、三位一体の唯一誠の神が私たちのところに来て我々と共に住んでくださった。それが私たちの神だと。五番目に私たちが見たのは、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けたと。つまりこのイエスは確かに歴史上の人物であったと。ポンテオピラトという歴史上の人物、この人物によって彼は裁かれた。だから空想の架空の人物ではない、実際に歴史上の人物であったと。しかもこの方は6番目に十字架につけられたと。そのために来てくださったと。あなたの罪をその身によって、あなたが受けるべき裁きを、神の怒りを全てあなたのために飲み干してくださった、こんなお方であるって、そこまで私たちは見てきたわけです。あと残っているのは4つあります。今日私たちそれをご一緒に見ていきたいわけです。7番目に出てきているのは、死にて葬られ黄泉に下りと書かれています。イエス様が十字架で亡くなった後、じゃあ彼の魂はどこに行ったのかと、彼の霊はどこに行ったのかというと、この信条を私たちに教えてくれるのは、主は黄泉に行かれたと、このように記されています。旧約聖書ではこの部分のことをシェオルと呼び、ギリシャ語ではこれをハデスというふうに呼びます。どちらも人が死んだ場合、最後の裁きを待つまでの一時的に置かれるところと、そのように言われるわけです。で、そのことについてよく皆様ご存知である、あのルカの16章のラザラと金持ちのところが、私たちにそのハデスについて教えを与えてくれていますよね。ちょっとそこをご覧くださいませ。16章の19節のところから、このラザラと金持ちの話が記されています。19節に、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザラという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていたと。それぞれの境遇が記されています。大変裕福な人間と、そうでなかったラザロという人物です。でもこの二人に共通していることがあります。22節見ていただくと、さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られたって。二人に共通していたことは、死を迎えるということでした。二人とも死んだんです。じゃあ死んでから一体どうなってしまうんだろうって、多くの人と疑問に抱きます。この箇所我々に教えてくれてますよね。それは何かっていうと、 死んだ後その存在が消滅するんではありません。存在がなくなってしまうんじゃない。死んだ後ちゃんと生き続けてるんです。しかも意識を持って、意志を持って、そのことがこの中に記されています。例えば24節ご覧くださいます。23から言いますね。23にはその金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくたまりません。お気づきになったように、この金持ちは肉体的な死を迎えた後ハデスに行くんですが、その場所にあってちゃんと物を感じてますでしょ。彼が言ったように、この炎の中で、そのことからしてもこのハデスというところが炎の中であることがわかるし、その中で彼は苦しくてたまりませんとこのように書かれています。この場所について後で少し見ますけれども、ですから少なくともこのハデスに行ったこの金持ちのその例はちゃんと意識を持ってたってことです。ちゃんと感じる。今の私たちと同じように暑さを感じるに、苦しみを感じるに、痛みを感じるんです。しかも意思がありました。ちゃんと要求してますでしょ。今と同じように人が死んだ後このようになることを聖書はちゃんと我々に教えてくれてます。だから2人に共通していたのは、2人とも死を迎えたことであり、死後存在が消えてなくなったんじゃないんです。ラザロもちゃんとそこにいたんです。アブラハムの懐というところに、ね、それをこの金持ちは見たわけです。じゃあ2人に共通していなかったことは何かっていうと、それぞれ異なった場所に行きましたよね。今お話したようにラザロが行ったところと金持ちが行ったところ全然違うところでした。でこのアブラハムの懐というふうに書かれています。22節のところ、また23節のところに、見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。22節、23節にも、しかもその懐にラザロが見えたって。この懐ってどこなのかです。特にこの言葉っていうのは、人が座っている時にその胸の部分から、その足の膝のというか、その太ももの部分まで、その体の部分を指すわけです。ですからこの膝の上にというふうに辞書は説明するものがあります。また英語の訳を見ると、自分のそばにとか横にという、そういうふうに訳している聖書もあります。なぜかっていうとね、皆さんね、この懐という言葉なんですけれども、この懐っていうのは、まずは大変名誉ある場所を指すんです。名誉ある場所です。というのは、この言葉はヨハネの13章の23節に出てくるので、ちょっと皆さんに思い出していただきたいんですけども、そこに記されているのはどんな出来事かっていうと、最後の晩餐の話です。で、最後の晩餐の時にイエス様と共に弟子たちが食事をするわけですよね。その時にイエス様の右側にヨハネが座っているわけです。彼はこんなふうに書いています。弟子の一人でイエスが愛しておられたものがイエスの右側で席についていたと書いています。これはヨハネの13の23のところです。このイエスが愛しておられたものがイエスの右側で席についていたの、右側というのがこの懐と同じ言葉を使っているんです。つまりこの懐というのは、ね、大変名誉ある場所、そのゲストの中で最も名誉ある場所ですから、そこからしてこのアブラハムの懐というところは大変名誉ある場所なんだと。もう一つはね、ヨハネの福音書の1章の18節のところにこう記されています。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書いています。父の懐におられる一人子の神、つまりイエス様の話です。イエス様が父の懐におられるんだって、 つまりこの言葉っていうのはこの親密さであったり愛の結びつきを意味するんです。ですから父なる神様と子なる神イエス様とがいかに親密であるのか、どのようにこの深い愛で結ばれているのかって。ですからそういう言葉が、そういう意味がある言葉がここで使われているわけです。ですからアブラハムの懐に行ったっていうのは特別な祝福のところへと導かれたということです。なぜなら彼は罪が許されていたからです。そしてこのアブラハムの懐と言われているところは罪が許された義なる者たちが行った場所なんです。罪が許された者たちが行ったところです。じゃあこの金持ちはどうだったかっていうと、さっきもちょっとお読みしたようにハデスで目を上げるとと書いてます。ちょっと23節ご覧くださいます。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとと書いてます。この苦しみながらっていうのは現在形です。ですから継続してその苦しみを彼は味わっているわけです。また24節にもこの炎の中で苦しくてたまりませんってありますよね。この苦しくてたまりませんっていう動詞も現在形を使っています。ですからこのハデスのこの炎の中に行った金持ちはこの苦しみを継続して味わい続けていたって。もう苦しくてたまらないって、ね、そのような状態が継続していると、そのことを教えてくれるわけです。彼が言ったところ、このハデスのここは罪の許しを拒んだ者たちが言ったところでした。ですからお分かりになるように、罪の許しをいただいている者たちとそうでない者たち、行くところが全く違うということです。でこのもう一つだけこのハデスの特徴を言えばね、ちょっと皆さん26節を見ていただきたいんですが、そればかりでなく私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできない。お分かりになったように、金持ちがしたことはラザロを私のところによこしてくれって、ね、その指先に冷たいこの水を浸してその私の舌を癒してくれるように、そうリクエストするわけでしょ。そこでこのアブラハムが答えたのは、それはできないって。ラザロがアブラハムの懐からあなたのいるところに行くことはできないし、あなたも今その炎の中からアブラハムのところに行くことはできないって。ですから私たちがアブラハムの懐に、その祝福の場所に行ったら、そこに留まり続けるわけです。そこからどっか行くこともないし。そしてもしあなたがこの炎の中のハデスに行ったとしたら、あなたはそこからどこへも行けない。その状態が続くということです。いつまでか、最後の裁きまで続くということです。で確かにこのハデスっていう言葉は新約聖書の中に10回出てくるんですが、ギリシャ語としてしばしばこれを地獄というふうに訳す訳もあります。でもこの訳は正しくありません。なぜなら聖書の中で地獄を意味する言葉が別にあるからです。それはゲヘナという言葉です。ヒンノムの谷と言われて、それはエルサレムの西にあって、そこはいつもゴミが燃えているところからこの地獄を表す言葉となったわけです、ね、聖書を見るとどこにもイエス様が地獄に行かれたということを記している箇所はありません。私たちと同じようにイエス様が亡くなった後、その亡くなった者たちが行くところに行かれたと。つまりこの心情の中で言っていることは何かというと、イエス様がどこ行って何をしたのかというんじゃないです。言いたいことは、強調しているのはイエス・キリストが完全に死んだということです。イエス、これが強調されているところです。で我々は心情を見ていくときに、そこに記されていることを見るわけであって、私たちがこの箇所を見るときに教えられることは何か。イエス様はあの十字架で完全に息を引き取られた。仮死状態にあったんじゃないんです。その後目を覚ましたんじゃないんです。彼は 100% 死を迎えたということです。だからこう続くんです。8番目には、3日目に死人のうちより蘇りとあるんです。ね、死人のうちから蘇ってきたんだって死んでいたからです、完全に。 よみがえりの話がここに記されているわけです。ちょっと皆さんに質問したいんですけども、クリスチャンであるあなたの希望って何か、こんなふうに質問したら皆さん何てお答えになります？あなたの希望は何ですかって。おそらくほとんどの皆さんがお答えになる答えっていうのは、私の希望は永遠の命です。ちょうどイエス様が、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですとおっしゃった、ヨハネの11章の25節のところに。この希望を持って私たちはこの地上を歩んでいるはずです。いつか私たちは肉体的な死を経験するでしょう。でもそれが終わりではなくて、それは素晴らしい祝福の始まりでもある。死んでも私は生きるんだって。この希望をいただいたものとして、我々はそれを楽しみながら今を生きているわけです。感謝なことに今もそうです。我々はこの主によって迎えられて、この主と共に親しい交わりを持ち続けていくことができるし、我々がこの栄光の体をもらって主にお会いしたときに、我々はこの方の御顔を拝しながら、この方は褒めたたえながら、礼拝をしながら、永遠を共に過ごしていくわけです。ちょうど今私たちがその片鱗を実際に経験しながら生きているわけです。でしょ？僕らは礼拝者として生まれ変わったんです。主を崇める者として生まれ変わった。なぜかというと、礼拝者として永遠を生きるからです。感謝のことに私たちは確かにイエス様の御顔を今拝してはいませんが、今私たちはイエス・キリストによって救われた者として、神の子供としてこの方を愛しながら、この方を崇めながら生きる新しい人生が始まったって。ねえ、信仰者の皆さん、もう我々イエス様にお会いするんですよ、間もなくすれば。この希望を持って私たちは今日生きることができるわけです。さあ、そこで一つ考えてみたいのは、確かに永遠の命が私の希望であるって、ね、でもじゃあその根拠は何なんですかって、結局そこでしょう、皆さん考えなきゃいけないのは。だってこの世の中にあって、多くの人々が、呼び方は違いますけども、言いたいことは私は死んでも天国に行ける、そう思い込んでる人はいっぱいいるわけでしょ。そう皆さんおっしゃいますよ。でも私たちが問うべき質問というのは、じゃあその根拠は何なんですか。なぜあなたは今日死んでも天国に行けるとそのように信じてらっしゃるんですか。その根拠は何なんですかと。それが大切な質問だと思いません、皆さん、ね、いろんなものを我々信じるんだけど、本当にそれが真実なのかどうか。我々クリスチャンの希望の根拠ってじゃあ何なのかって、なぜ私は死んでも間違いなく生きるんだと、イエス様と共に永遠を生きるんだと、そのように確信を持って言えるのかって、その根拠は何かっていうと、主イエスキリストの復活なんです。イエス様の復活がその根拠なんです。ですからパウロはコリント第一の手紙の15章の中で、特に12節から20節の中で、繰り返し繰り返しイエス・キリストの復活が事実であるということを教えようとします。彼は言うわけです。もしイエス様がよみがえらなかったとしたら、イエス様がまだその体がそのエルサレムの墓の中にあるとしたら、次の5つのことが言えますって。もしイエス様が本当によみがえっていなかったとしたら、次の5つのことを言うことができる。何かっていうと、イエス様の体がまだ墓にあるんだったら、それはあなたも私も死んだ後絶対によみがえらないということです。イエス・キリストの身体がまだ墓の中にあるとするならば、それが私たちに教えてくれることは何か。我々は死んだ後よみがえることは決してないということです。コリント第一の15章の13節のところにあります。死者の復活がないならキリストも復活されなかったでしょうって。16節にも、もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょう。だからイエス様がよみがえっていないとしたら、我々がもう死んだ後よみがえることはないって、それで終わりだって。2つ目に言えるのは、 あなたや私が主を愛して主のためになしているすべての奉仕は虚しいというわけです。14節に。キリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになり、つまりあなたが一生懸命主を愛して成している全ての奉仕は虚しいって、全く意味がないって。もしイエス様が死から蘇らなかったとしたら、三つ目に言えるのは、もしイエス様が死から蘇らなかったとしたら言えることは何かっていうと、あなたも私も救われていないということです。救われていないって。14節に、あなた方の信仰も実質のないものになるんですと。17節に、そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですって。だからイエス様が蘇らなかったとしたら、我々は罪許された、永遠の命が与えられた、そのように告白してるんですが、それはあなたに与えられていませんよと、ということになるんだとパウロは言うわけです。もしイエス様が蘇らなかったとしたら、あなたも私も蘇ることはないし、我々の主に対する奉仕は全部虚しいし、そしてあなたも私も罪の許しをいただいてない、救われていないんだって。また15節見ると、4番目にイエス様の復活がもしなかったとしたら、我々は神に対して虚偽の罪を犯したんです。神に対して嘘をついたんだというんです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。蘇ってないのに、いや、イエス様蘇ったんだと嘘をついたことになるって。そして最後に5番目に、18節に出てきますけれども、我々はこれまでの人々と同じように滅びを待つだけのものだって。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったって、はい、でも皆さん、主イエスキリストは完全とその死から蘇ってきたんです、はい、そこで御言葉は私たちにイエスキリストが完全と蘇ってきたんだということを教えてくれます。少なくとも我々はその中の5つの証拠を見ていきます。イエス・キリストが完全と肉体を持って蘇ってこられた。一つ目は、主ご自身の証なんです。ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、イエス様がエルサレムにいらっしゃった時に、エルサレムの神殿を指して、非常に不思議なことをおっしゃったんです。これを壊してみなさいって。私は3日でそれを建てようって覚えてます？これ、ヨハネの福音書の2章の中に出てきます。19節のところにね。ちょっと皆さん思い出していただきたいんです。その時にそれを聞いていたユダヤ人たちはどう思ったかっていうと、何この人言ってんだって。だってこの神殿を建てるのに46年間かかったんです。あなたそれ3日で建てるって言うんですかって。確かにこんなことをイエス様が口にされた時に、そこにいた人々は、多くの人たちは同じように思ったでしょう。この人何言ってんだって。でもイエス様がおっしゃったのは、そこにある素晴らしい建物を壊してみなさい、3日で私が復元してみます、見せますと、そんな話をしていたわけではなかったわけでしょ。イエス様がそこで何をお話になっておられたのか、聖書の箇所が我々に明らかにするんです。同じヨハネの2章の21節のところをご覧いただくと、こう書いています。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのであるって。つまりこの建物の話じゃなかった、ご自分の体の話、ご自分の話をされてたんです。そこでこう続きます。22節に、それでイエスが死者の中から蘇られた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じたって。ご覧になりました皆さん、イエス様が十字架で亡くなった後、約束通り3日後にその死から蘇ってきた時に、弟子たちも人々は分かったんです。イエス様この話をしてたんだって。だから少なくとも私が言えることは何かっていうと、イエス様はご自分が十字架で死んだ後3日後に蘇るとおっしゃっていたということです。成り行き上そうなったんじゃないんです。イエス様はおっしゃっておられたように、3日後に約束通りその死から蘇ったんです。 二つ目の証拠っていうのはね、イエス様の弟子たちの証なんです。イエス様が死からよみがえって、そして地上に何日間いました？40日間いらっしゃった。そして40日間の間にイエス様は肉体を持ってよみがえったんだということを人々の前で明らかに示された。そしてイエス様は天に凱旋していくときに、天使たちがそのありさまを見ていた弟子たちに告げましたでしょ。まずイエス様があなたたちが見ていた同じありさまで帰ってくるんだ。それから伝えられたことは何かっていうと、あなた方は聖霊を受けるって、聖霊なる神様をいただくんだ。その聖霊なる神をいただくことによって、あなたたちはエルサレムから始まって地の果てにまでキリストの証人として出ていくんだ、証人として出ていくんだと、そのことを言われたわけです。その話があって10日後に実際にその約束が成就するわけです。聖霊がイエスを信じる者たちの上に下ったわけです。使徒の2章に出てくるペンテコステの出来事です、ね、その時にいろんな現象を見るわけです。いろんな人々がはっきりと分かる言語でもって、言葉でもって話したんです。だからみんな驚いたんです、ね、自分たちに分かる言葉で喋ってるからです。でその中にあってペテロが何が実際に起こっているのか、そのことを説明し、大切な神様のメッセージを群衆に伝えるわけです。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力や技と不思議と印を行われましたと。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。いろんな技をイエス様なされた、みんな知ってるでしょって。あなた方は神の定めた計画と神の良しとによって引き渡されたこの方を、つまりイエス様を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからですって。このようにペテロは人々の前で語るんです。十字架にかけられて、そして亡くなったイエスはちゃんと約束通り蘇ったんだ。こう続きます。32節には、神はこのイエスを蘇らせました、私たちは皆そのことの証人ですって。彼らは見たんですよ。40日の間イエス様が復活なさったから、実際に時間を共にしたんで、食事をしたんです。イエス様の身体に触れたんです。そして彼らは確信を持って、イエス様は確かに肉体を持ってよみがえったって。だから彼らはこのよみがえられたイエス・キリストのメッセージを語り続けていくんです。だって彼らは実際にイエス・キリストにお会いしたからです。だから私たちは皆そのことの証人なんだって。人の話を聞いて、誰かが話してたことを聞いて、それを伝えてんじゃない。私たちは見たんだって、我々は触れたんだって、このイエス様の御体に。これが弟子たちのメッセージになったんです。なぜなら彼らは復活の主を実際に自分たちの目で見たからです。三つ目は、主の敵たちの証です。イエス様ご自身がよみがえることを言ったんじゃない、弟子たちがそのよみがえりを見て語ったんじゃない、語っただけじゃない、実はイエス様の敵たちもイエスの復活の証人になったんです。説明しますね。同じマタイの福音書の中なんですが、27章のところに何が起こったかというと、イエス様が十字架で亡くなった後、祭司長やパリサイ人たちがイエスを裁いたピラトのもとに集まってくるわけです。で、面白いことを彼らはこのピラトに対して言うわけです。マタイの27章の63節の頃に、カッカ、ピラトのことを言うわけです。あの人を騙す男が、つまりイエスがまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。面白いですよね。このイエスの敵たちも、サタンに仕える彼らも、イエス様が何をおっしゃっていたのかをちゃんと聞いていたし、それを覚えていましたでしょ。だからイエス様はちゃんとこのことを人々の前で、彼らの前でもそのことをお話になってらっしゃったんです。64節ですから、 3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中から蘇ったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの窓足の方が前の場合よりもっとひどいことになります。お気づきになったでしょう。このイエスの敵たちはサタンに仕える者たちはイエスが蘇ると確かに言っていたことを覚えてたんですが、イエスが蘇るなんて決して思ってない。彼らが考えたことは絶対にイエスの弟子たちがやってきてイエスの体を盗むに違いない、そして蘇ったと言うに違いない。だからピラト閣下、大変申し訳ありませんが、そんなことがないようにご指示をくださいって、命令をくださいって。そこでピラトは言いますよね。番兵出してるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼に言ったと。聞いた時に彼は嬉しかったでしょうね。やったと。だってローマの番兵が、ローマの兵士たちが番をしてくれるんです。精鋭たちですよ。この連中を打ち負かすことなんかできないって。ですから墓の周りをぐるっとローマの兵士たちが囲うわけでしょ。これで誰もイエスの体を盗むことはできない。もう一つあった。それは66節に出てくるんです。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。なんで石に封印をしたのかって、こういうメッセージですよ。もし誰かがこのイエスの墓に立てかけてある大きな岩に押されたその封印を無視してその岩をどけたりしたら、いい、あなたはローマに反旗を翻したことになるんだと。ローマに逆らったことなんです。それは何を意味するか分かるでしょうって。だから人々がやってきてそこにローマの封印がされているのを見たら、それに手を出せない。ローマを敵に回すことなんかできないから。しかもその周りはぐるっとローマの兵士たちが、武装した兵士たちが守ってるんです。多分祭司長たちはみんな思ったでしょう。これで誰も盗み出すことはできない。3日待てばいいんです。そしたらイエスが言っていたことは全部嘘だっていうことの証明になる。何が起こったかも皆さんご存知ですよね。イエス・キリストはその中から完全と蘇ってきた。そこで何を彼らがするかっていうと、悲しいことにこの28節の11節のところをご覧いただくと、女たちが息つかないうつまイエス様が蘇った後の話です。もう数人の万兵が都に来ていた。都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって差しされた通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいるって。悲しいですよね。イエス・キリストがおっしゃっていたように完全とその死から蘇ってきたにもかかわらず、このイエスの敵たちはそれでも彼を信じようとしない。かえって嘘を流すんです。盗んでったって。さてこの出来事を皆さん思い出すときにね、何を我々はこれで教えられるかというと、このイエス様の敵たちは何をしたかというと、彼らはイエスの体が何としても誰によっても盗まれないために最善の策を講じるわけでしょ。もうこれ以上ないんですよ。これ以上の策はない。誰もイエスの体を盗むことできないんです。おそらく彼らはこれでやったと、自分たちはもう本当に最高のことをやったと、多分彼らはそれを喜んだでしょう。でも彼らのこの最善と確信したその彼らの策謀も、神の前ではいかに愚かなものであるかがここで明らかにされるんです。人間がその知恵を働かせてこうしたらベストだと思ったことが神の前では必 神の計画を妨げることなど全くできなかった。神はその岩を何トンもあると言われますが、その岩をどけることは平気だったし、イエス・キリストを蘇らせることも全然問題なかった。で、面白いのはね、皆さんね、この人々はイエス・キリストの復活を阻止しようとしたわけでしょ。イエス・キリストが間違っても、ね、その体がそこから盗まれないようにって、こうして彼らはありとあらゆる策を講じてこの復活を阻止しようとしたんです。でも神はこの彼らの悪巧みを活用して、そしてご自身の御子イエス・キリストの復活の証拠として用いることをなさったんですよ。だって彼らのこの一連の出来事を見たときに、私たちがこの出来事を通して学んだことは何かって、確かにイエス・キリストよみがえったんです。ローマの兵士たちもイエスをその墓の中に留めることはできなかった。いかに人間が愚かであるのか、同時にいかに神が偉大なのか、お気づきになりません？どんなに人間が神の計画に反することを計画して、それを実行しようとも、神の前にそれは虚しいことです。神は御心をなされるんです。ちょっとそのことはまた後で見ましょう。少なくとも敵たちの証によってイエス様が蘇ったことが分かりました。また主の天使たちの証もあります。マルコの福音書の16章のところ、いろんなところありますけれども、そこに週の初めの朝、女たちがその墓にやってきました。そうすると、その大きな岩が、石がのけられていた、すでにサイドに転がされてあったと。そして彼らは何をするかというと、墓の中に入ったところ、そこに天使がいるわけです。ここには真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っていたと書いています。彼女たちはそれを見て驚くんです。この天使が言ったことを、驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているんでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられませんって。今その言葉があのイエス様の墓とされるところの、その納められていたその木戸に書かれてあります。彼はここにはいない、蘇られたって。天使たちがそのように告げたんです。イエス様蘇ったんだと。そして5番目に、歴史の証です。イエス様が本当に蘇ったということ、それを証明するのは歴史です。イエス様が蘇ったのは週の初めの日でしたよね、日曜日でした。それまでユダヤ人たちはいつ礼拝を持っていたかっていうと、土曜日でしたよね。ところがその後ユダヤ人たちはどうなったかっていうと、週の初めの日に、つまり日曜日に礼拝を持つようになったんです。使徒の20章の7節のところにも、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まったって、何かが起こったんですよ。土曜日を礼拝の日として守っていた彼らが日曜日に礼拝するようになったんです。何があったのかって、キリストの復活なんですよ。このイエス・キリストの復活がこのように彼らの礼拝を迎えたんです。週の初めの日に礼拝するようになったという事実が、確かにイエス・キリストは聖書が記している通りに週の初めにその死から蘇ってこられたって。だから皆さん、私たちも今見てきたように、少なくともこの5つのその証拠を見たときに、何を我々に教えてくれるか。イエス・キリストは完全とその死から蘇ってきたということは、あなたも私も死んだ後蘇るということです。そしてこの救いに預かっている私たちは、あのラザロがそうであったに、我々も祝福の場所へと神様を導いてくださる、神のもとへと私たちを召してくださるわけです。で、このイエス・キリストの復活が我々の希望の根拠であるとお話ししました。ちょっと皆さんに一箇所だけ開けていただきたいのは、コリント第一の手紙の15章の20節のところです。 パウロはこんなことを記しています。コリント第一の15章の20節のところに、しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中から蘇られましたって。ちょっと皆さん、この初穂という言葉に注意いただきたいと思います、ね、これ何を意味したのかというと、こういうことです。主はイスラエルに対して麦を、大麦を収穫する前に何を言ったかというと、その一部を取りなさいって。でその取った一部をどうするかっていうと、祭司のところに持ってくるんです。でそのことはレビ記の23章が教えるんですが、10節にこうあります。イスラエル人に告げて言えた、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を借り入れる時は収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくるって。気になりました？収穫を借り入れるときは、まず彼らは収穫の初穂の束を祭司のところに持っていくんです。じゃあ、もらった祭司はどうするかっていうと、祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かすって。レビ記の23の11のところです。ちょっと光景描けます？畑がね、もう収穫の時を迎えたんです。そうすると彼はどうするかっていうと、その一部を取って祭司のところに持っていくんです。で祭司はそれをもらったその束をどうするか、主に向かってそれを揺り動かすんです。でそれは何を意味したのかっていうと、それが主への奉納の捧げ物として捧げられた。これは主のものとして神の前に捧げられたんです、ね、その後なんです。そこまでわかるでしょ。その穀物を最初神にお捧げするわけです。でそれをした後、何をしたかっていうと、農夫たちは自分たちの畑の収穫に当たるんです。いいです。パウロが教えたのは、キリストは眠った者の初穂として死者の中によみがえったと。初穂として最初に捧げた、その後で収穫がなされると。イエス様は眠った者の初穂、つまり死んだ者たちの初穂として蘇ってこられたって。この後は収穫が続くんです。つまりイエス様が蘇ったように、イエスキリストを信じてこの救いに預かった者たちがこの祝福の中へ蘇って、この祝福の中に招かれていくんです。もちろん神に逆らい続けた者たちは蘇って、すでに見てきたようにその裁きに服していくわけです。ですからパウロがこの20節のところで私たちに教えたいことは、イエス・キリストの復活というのは、この後に彼を信じる者たちが、そしてそうでない者たちのその復活が続くんだと。彼は初穂なんだと。この後に収穫が待ってるんだ。そのことをもって私たちに蘇りが必ず起こることを明らかにするわけです。なんか私たちクリスチャンというのは、素晴らしい神様からいただいた希望を持って生きるもの、そういうものと私たちはされたわけです、ね、そして私たちのその確信というのは、主が主であられること、このことが私たちにとっての確信です。なぜならこの方は偽りを絶対におっしゃらない方、偽りを言うことのないお方、常に真実だけをお語りになる方でしょ。この方がおっしゃったのは常に真実なんです。同時にこの方は約束を必ず守られるんです。その約束は永遠に変わらないんです。イエスを信じる者は永遠に救われるんです。その約束は変わらないんです。神がおっしゃったことは変わらないんです。しかもこの方は不可能のことが何一つないお方です。つまりどんなことでもできないお方です。あなたや私をその死から完全と蘇らせ、約束されたようにこの祝福の中に私たちを招き入れることができるんです。これが私たちの神なんです。今日がこの地上における最後の日であったとしても、感謝のことに私たちはこの日、この我々の愛する主にお会いすることができるんです。最も愛する主に。我々はこの方の御顔を拝して、この方に心からの礼拝を捧げる、そのことができるんです。 そして感謝のことに私たちがこの方にお会いするならば、我々はこの私たちを苦しめ続けてきたこの罪から完全に解放されるんです。ハレルヤじゃありません、これ。これが我々信仰者に与えられた希望なんです。イエス・キリストの復活がそれを可能にしたんです。ただなんとなく私たちがその言葉でイエス・キリストが蘇ったんだ。そうじゃない、このイエス・キリストの蘇りっていうのは、こんな私たちに、こんな素晴らしい希望をもたらしてくれたんです。だから私たちはこの蘇りの主を褒めたたえ続けるんです。我々のメッセージは、イエス・キリストは十字架で死なれただけじゃない。約束通りその3日後に蘇ってきた誠の主なんです。そのこと皆さん感謝されてます？そのこと喜んでいらっしゃいます？あなたの主は今も生きていらっしゃる。ですからこう続くんです。9番目に出てくるのは、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりと。イエス、これまで私たちはイエス様ってどういう方なのか、どんなことをなさったのか、8つ見てきましたでしょ。全部これって過去形なんです。イエス様が何をなさったのか、我々はすでにもう過去の出来事として見てきたんです。ところがこの9番目だけは、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、ここは現在形を使っているんです。なぜならこれを主が今もなしておられるからです。イエス様は確かに天に昇られたんです。そしてその後何があったか、天にあるその右の座に着座なさったわけですよね。全能の父なる神の右の座に座したまえりと。でこの右の座っていうのは何かっていうと、これは最高の地位とか名誉とか権威の場所を指すんです。最高の地位、最高の名誉、権威の場所です。イエス様がそこにお付きになった、そこに着座なさったっていうのは、イエス・キリストがそれにふさわしいお方だからです。イエス様は最高の地位を、最高の名誉、そして最高の権を受けるにふさわしいお方。同時にね、皆さん、イエス様がこの地上にお見えになったその贖いの御業をイエス様は完了したからですよ。働きが終わってなかったらまだ座れないんです。まだやることがあるから。座られたっていうのは、イエス様がなそうとされていた全ての働きが終わったんです。イエス様の贖いの御業に欠けたところがあるのか、ないんです。イエス様はあなたが私のために完全な救いを備えてくれたんです。素晴らしいと思いません？あなたは私も完全に救われるんです。 99% 救われて、あと 1% 頑張んなさいじゃないんです。 100% 神は救いを備えてくれた。その救いを私たちに与えてくださったんです。なぜならイエス様はこの地上での全ての働きを得られて、そして天に凱旋されて、そして父なる神の右の座に着座されたんです。終わったんです。イエス様の全ての救いの御業が完成したんです。じゃあそこにあってイエス様何されてるのかって、いいです皆さん、あなたを救ってくださったイエス様が何をされてるか、今もあなたのために働いてくださってるんです。どんな働きか、あなたのために取りなしをするんです。あなたのために祈り続けてくださってる。それだけじゃない、サタンは神の前であなたのことを訴え続けてるって言います。こんな罪を犯してる、あんなことやってる、こんな思い持ってるって。イエス様はその時にあなたに代わってあなたのことを弁護してくれてるって。どこまで私たちって恵まれてるんでしょう。私たちが何かしたから救いいただいたんじゃない。神が一方的に救いくださった、そしてそれで全て神の働きが終わったんじゃなくて、その神は私たちを、我々の弱さ愚かさを分かっておられるか、我々のために祈り続けてくださってる。我々に助けが必要なことをお分かりだから、私たちに助け主である聖霊をくださった。しかも我々が罪を犯すときに、父なる神の前で私たちの弁護をしてくれてるって。これがイエス様なんです。そして最後に 10番目です。 かしこより来たりて生けるものと死にたるものとを裁きたまんって、これは現在形じゃない、これは未来形なんです。再臨の確実性を話すわけです。二つの再臨がありますでしょ。一つは神の子供たちを迎えに来てくださる再臨の話です。我々クリスチャンを迎えに来てくださる。もう一つはこの世を裁くために来られる再臨です。イエス様は地上に帰ってこられ、そしてその約束されていた裁きを下されるんです。使徒の10章の中で42節にイエスを私たちに命じてイエス様が言ってるんです、ね、このイエスこそご自分のことです。生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたんだと。イエス様がこのメッセージを私たちにくださった。どんなメッセージか、このイエスキリストこそが裁き主だって、このメッセージです。またパウロは使徒の17章の31節で、なぜなら神はお立てになった一人の使徒により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからですと。そしてその方を死者の中が蘇らせることによって、このことの確証を全ての使徒にお与えになったのです。神様はもう裁きの日を決めてらっしゃるって、そのことが事実であることを主イエスキリストを死から蘇らせることによって証明されたって。じゃあなんで神様は裁くんだって。神様は全てにおいて清い正しい方だからです。この方はどんな罪であってもそれを放置することはできない、放任することはできないんです。これまでの歴史が証明したんです。神は罪に対してそれにふさわしい裁きを下してこられた。そして今もその警告があるんです。必ず裁きが来るって。神は清い方であり、神は正しいお方であるから。しかし皆さん思いません？その裁きに服するべき存在は私でありあなたです。でも神は裁きじゃなくて救いをくださったんです。しかも今も多くの人々にその救いのチャンスを与えてくださっている。忍耐を持って一人でも多くの者が悔い改めに至るように待ってらっしゃる。そしてその人たちにこの救いのメッセージを、素晴らしい神様のメッセージを伝える素晴らしい務めをあなたは私にくださった。で皆さん、今日我々見てきたのはあなたの神であるイエス様がどんなお方であるか、それを見てきたんです。この信条の中に記されているのはあなたの神の話です。この信条の中に記されているのは私の神の話です。この方によって救われたんです。このような神様によって私たちは愛されたんです。このような神によって私たちは生かされてんです。このような神によって私たちは用いていただけんです。特権だと思いません、皆さん。そのことを覚えて我々で生きるんです。あなたは一体どんな神様を信じてるんですか？あなたの信じたイエス様ってどんな方なんですか？この信条を私に教えてくれたんです。これが私の神だ、これが私の信じるイエス様なんです。どうかこの御言葉があなたの心にしっかり刻まれて、私の信じたイエス様ってこんなに偉大な方だって、その方を心から誇るものとして、心から人々に伝えるものとして与えられたこの一週間もしっかりとそのように歩んでいきましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。あなたが私たちをこうしてこの祝福の中に招いてくださいました。神様ありがとうございます。どうか私たちがあなたをより愛するものとして成長できるように、そしてあなたを心から誇りとしながら、あなたを人々の前に明かしすることができるように助けてください。この愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの素晴らしい祝福があり、そしてあなたが彼らを用いてあなたの栄光を表してくださいますように。どうか悪からまた病からも私たちを守ってくださって、この一週間どうかあなたの栄光のためにお用いください。この愛する皆さんをあなたにお委ねして、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。